今日はもうそろそろ新人賞の予選の結果が出てくる、中間発表が出てくる時期なので、あなたの結果はどうでしたかっていうことと、まあ、予選を通して、がっかりしないように、そして、予選落ちした時にとりあえず自分で分かる、その場所を直す方法とか、まあそんな話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので、1.3倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。まあ、イントロで話をした通り、今この収録は2024年9月の、何日だっけな。そう、9月の8日でした。9月の8日に収録をしてます。残暑厳しすぎるよ。今日の岐阜の気温は36度だからね。体温超えてるよ。まあ、それはさておき、春先の、春先締め切りの、いろんな新人賞がそろそろ、中間発表が出てくる、そういう時期です。で、大体中間発表の段階で、大体、賞にもよりますが、大体9割から9割5分ぐらい。90%から95%が大体予選落ちをするというのが、まあ、標準的な、新人賞の状態です。で、まあよくこのラジオでよく言ってるように、予選落ちにその運はもうほぼ関係ないのでね、ないとは言わないけど、ないとは言わないけど、基本そのやることやってれば予選は必ず通る。まあそんな状態です。で、まあ、あんまりね、予選落ち、落選慣れするのもいかがなものかとは思うんだけれど、生まれて初めて書き上げた作品で、まあ、生まれて書き始めた作品というのは9割5分、9割から9割5分、その予選落ちをするんだけれど、まあ、これで、がっくり力を落とす人っていうのは、まあまあ普通にいます。で、その予選を通った段階で、予選じゃない、書き上げた段階で舞い上がって、お、これで正解を取ったぜっていうふうに舞い上がるっていう、まあ人はいるんだけれど、まあそういう人ほど予選落ちをしてよく教えるっていうことです。で、ここでがっかりして筆を折ってしまう人っていうのは、まあまあ少なからずいる。ただまあ、がっかりするよりも先にやることっていうのはあるよね。つまり、9割5分の人間が落ちるということは、9割5分の人間がその先進まないということでもあるので、少しちょっと工夫さえすればどうにかなるということはあります。まず、とりあえず自分を褒めることをしましょう。締め切りに間に合わせて、生まれて初めて書いた長編で、その250枚から300枚、10万文字からだいたい12万文字くらいの原稿っていうのは日常生活で書くことがない。それを締め切りに間に合わせて書くこと、その埋めることだけでも結構大変なのでね。それができたことをまず、自分ってすごいじゃんっていうふうに、まあ自分を褒めましょう。そこ大事です。で、一応言っとくけど、これ最初の一作はそうだからね。最初の一作は自分を褒めよう。で、大体ね、二作目か三作目ぐらいで、そのうちの講座の場合だと、二作目から三作目ぐらいで、大体予選は通るようになる。で、こう、何作書いても全く予選を通らないという人も一定の割合でいます。それはいる。で、まあ、そういうケースっていうのは、まあ、 その経営者はまたそのうち改めて話をするよ。とりあえずまず、生まれて初めて書いた作品に長編を書き上げて予選落ちをしたら、最初にやることというのは、自分の作品のチェックです。で、客観的な作品の水準についての自己評価っていうのは、一応ね、作品の水準の自己評価はほぼ不可能だと思ってください。なぜならば、自分の作品を客観評価できるくらいだような、実力のある人だったら、とっくにデビューしてるし、予選落ちをそもそもしないからね、ということです。で、長編書き上げたら、サクッと、小説講座の受講を決めて、手続きするっていうのが、僕は、それさっさとやりなさいよということは僕は言います。で、このラジオは鈴木喜一郎小説講座の PR も兼ねているので、うちに来いよっていうのは、それはまず大事なんだけど、ぶっちゃけた話、身も蓋もない言い方をすると、うちでなくてもいいのよ。とにかくね、このラジオ聞いてるそこのあなたが、とにかくね、デビューして、小説の業界をとりあえずとにかく盛り上げてくれるような人材って本当に必要だからね。自分のことだけあれこれ言ってると、もう自分のことを自分が助かるため、自分のことを言ってるどころの騒ぎではない時代なのでね。だからこれを聞いてそこのあなた、どこの小説講座でもいいので、まず行ってサクッとデビューするってことをやってくださいな。で、もう一つの、セルフチェックの方法として、意外と多いのがスケジューリングのミスということがあります。これはどういうことかというと、何度も予選落ちしている場合だと、スケジューリングのミスってあります。最初の一作だと、締め切りにギリギリにしか書けないって、これは当然なんだけど、2作目3作目書いてなかなか予選が通らないっていう場合に、読み返してみると、自分これ結局最初の1作だとか2作目だとか読み返してみると、これ自分結局何書いたのかよく分かんない、自分でよく分からないか、書いていて途中で気がついて、書いていて途中で自分はこの作品で何を伝えたかったか分かる、それとか書いてる途中からこれメインの主人公は誰が何をする話なのかとか、書いてる途中から気がついて、で、慌てて軌道修正をするんだけども、時間が間に合わずに、ガタガタになるっていうことって結構あるので、そういう場合にはもう、スケジューリングの明らかなミスなのでね。だから、執筆、年に一度、小説の新人賞というのは締め切りがあるので、だったら半年前ぐらいに書き上げて、じゃあその半年前に書き上げたら、じゃあ残りの半年で書き上げたものをもう一度読み直して、これはつまり自分が何が言いたくて、であと登場人物、この登場人物のメインって誰なのかと、それからそのストーリー、誰が何をする話なのかということをもう一度洗い直してみて、そして、取材、これやっぱりこの登場人物を輪郭ぼやけての取材が不足してるよねっていうことで、追加の取材をして、そして、その全面開講だよね。つまり、自分の書いたもののリテイクをするっていうことをやると。そうやることですっきりしたものが出来上がるという、そういうスケジューリングのやり直しって、つまりほら、書いてて自分がさ、何書いてか分かんなかった、分かんないっていうことが自分で分かるようになったということは、それだけ目が超えてるからだからね。だからそのために何をしたらいいかっていうことを考えていくことが結構重要だったりしたりします。で、実のところね、 テーマがわからないとか、本作品他の作家の作品を読んでてもテーマがわからないとか、シーンがつかめないとか、登場人物の履歴書を既存の作家の作品を読んでもそこから履歴書を起こすことができないとかっていうようなケースというのは、まあまあある。その場合だとこれって基本国語力の問題だったりするので、読解力をチェックしたいだとか、そういう問題ことをやっていくっていうことは必要なんだけど、これに関してはその小説講座の先生の話を聞いてみるといいよねっていうことはあります。YouTube からスーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました。面白いとか役立ったとか思ったら200円から投げ銭ができるようになっているので、投げ銭よろしく。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいてもいつでも受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、王流の新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。あとこの番組では、なぜあなたは小説家を目指すのか、今さら聞けない小説の疑問のテーマのお便りを募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書かせてくださると嬉しいです。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。